マヤパデューの音楽日記 From Salzburg。
こんばんは、マヤパデューです。先週の第1回放送をたくさんの方に聞いていただけてとても嬉しく思っております。さて、先週は私のパッションについてたくさんお話をさせていただきましたが、第2回放送の本日は私自身について知っていただきたいと思っております。自分で自己紹介をしても良いのですが、第1回放送で少し堅苦しいというようなご意見をいただきましたので、もっとフラッグに楽しい雰囲気でお送りするべく、こんな企画を用意しました。題して質問で紐解こう。今日は私のことをよく知る友人に来てもらい、彼女に私についての質問をしてもらいながら、それに答える形で皆さんに私のことを知っていただきたいなと思っています。それではもう笑っていますが私の友人のあかねちゃんです。こんばんは。
こんばんは
ちょっと ラジオでお友達と話すのが初めてなので、ちょっと面白いと思っちゃったんですが、はい、あかねちゃんは今私が住んでいるオーストリアの首都であるウィーンで3年ほど前に出会って、そこから友達になりました。実はお互い日本に住んでいた頃は全く面識がなく、オーストリアに来てから友達になったというちょっと特殊なタイプの出会い方をしたのですが、あかねちゃん、ちょっとだけ自己紹介をしてください。
はい、ウィーンに住んでいて、ウィーンからバスで1時間半くらいかかるアイゼンシュタットという場所でフルートを勉強している、あかねです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マヤパデューの音楽日記 From Salzburg。
そう、私たちは、2人ともオーストリアに留学しているという共通点があって、2人とも、音楽の勉強をしています。彼女はフルートで、私はピアノということで、初めの方は結構音楽の話をしてたのが多かったよね。なんか一緒にオペラ座に行ったり、オペラを聴いたり、コンサートに行ったりして、そこからだんだん仲良くなってっていう感じで、実は去年の夏に、一緒にコンサートもしました、日本で。
うん、懐かしい
懐かしい、すごい前。そう、OK、そしたら、今から質問をしてもらっても大丈夫？
はい、
はい、お願いします。
まやちゃんって本名はなんていうの？
パデューマヤです。マヤパデューの音楽日記ということで、英語表記のマヤパデューっていう風にしていますが、日本ではパデューマヤです。
うん、じゃあ、出身はどこ？
出身は、日本の茨城県出身そうそう
今住んでいるのは？
今は、ザルツブルク、オーストリアのザルツブルクに住んでいます。
その今住んでるザルツブルクに留学してからは何年目？
ザルツブルクは実は去年の9月からなので、今1年とちょっとぐらいなんだけど、まあ、その前にそうあかねちゃんと会ったぐらいの時が留学し始めだったから、3年ぐらい前からヨーロッパには住んでいるかな。
じゃあザルツブルクの前にはどこに留学してたの？
ザルツブルクの前はグラーツっていう、またオーストリアの別の、まあ、町に住んでて、で、うん、その前はウィーンにしばらく住んでて、でその前は、ドイツのそう結構いろんなところに住んでて、ドイツのライプツヒ、東ドイツ、まあ、今はまあ西東ないけど、うん、東側のドイツのライプツヒに住んでたのがもう留学して一番最初の場所。
うん、そう、ピアニストがよく留学する場所としてはウィーンの他にもベルリンとかパリとかモスクワとかいろいろあるけど、その中でなんでザルツブルクを選んだの？
まあ簡単に言うと、このザルツブルクにいる先生に習いたかったからっていうのが大きな理由だけれども、それ以外に私が日本の 日本にいた頃にピアノを学んでいた先生っていうのが二人ともザルツブルクに住んでいたことがあって、うん、今通ってるこのモーツァルティウム芸術大学っていう大学に私の日本の頃の先生がもう何十年も前に通っていたっていうのがあって、それで、うん、まあ、まずそのヨーロッパ行こうって思った時に、あ、ザルツブルクっていうのがまっすぐに頭によぎったわけで、うんうん、その夏期講習、まあ、これ多分よく音楽留学する人にありがちだけど、まず夏期講習でヨーロッパの都市とかを見に行って、そこからそこが自分に合うかなとかっていうことをするのが多いと思うんだけど、うん、私も同じで、そうそうそう、モーツァルティウム芸術大学の夏期講習にもう4年5年近く前に来て、まあ、その時に結構もう、あ、ここが集中してピアノを学ぶには適してるなって思ってて、だけど、まあ、そのさっきね挙げてくれたウィーンとかパリとかモスクワとかっていうのはやっぱ大都市だから、うん、まあ、そっちへのね憧れもあったし、その決めきれなかったっていうこともあって、そういうウィーンとかライプツィヒとか何グラーツとかにも住んでて、まあ、それが結局良かったなとは思うんだけど、まあ、今はやっぱりこういうちょっと田舎のザルツブルクで学士課程を学ぶことでより集中できてるかなっていうふうには思ってる。
その海外の生活がもう結構長いって言ってたけど、
うんうん、
その中でなんかこうカルチャーショックとかを感じたことはある？
あー、どうだろう、なんか、あ、でもなんかすごい細かいことだけど、とにかくお店の営業時間が短くてよくひもじい思いをしてるっていうのがある。結構あかれちゃんの方があったりしない？なんかカルチャーショック受けたこと。
そうだね、カルチャーショックとかはないけど、
うん、
なんかこう人柄とか、
あ、
そういうのが違うから、うんうんうん、結構なんかこう精神的に強くなったりとか。
あ、確かに確かに揉まれてるよね。こっちのなんか、うん、もうどんどん前に前へ前へ出ていく感じに負けないようにっていうのは、うんうん、確かに、ね、なんかそれをカルチャーショックって捉えるか、なんか自分もそっちにこうアダプトしていかなきゃって思うのは、まあ、結構ね人によって大きな差があるかなって感じ。
確かに、
うん、でもなんか他に普通にさ、その食べ物の味付けが濃いって思わない？なんか普段食べて、でもあんま外食しない？
うん、私はウィーンの料理あんまり好きじゃないので、日本食が本当に好きだから、普段も、あんまり食べない。
確かに、なんかそこ分かれるよね。その留学し始めてすごく料理が上手になるか、もう簡単に済ませる達人になるかっていう。
確かに、でも意外と街中に日本食のレストランとか、まあ、特にウィーンとかは本当にいろんな国の食材とかが手に入りやすいから、結構みんな自分で作れるようになる人が多いイメージかな。
そっか、なるほどね、
うん、じゃあまやちゃんは普段料理とかするの？
まあぼちぼちってところかな。
ぼちぼち。
料理自体は好きなんだけど、
うん、
なんだろう、まあ忙しいって言っちゃえば忙しいなんだけど、うん、そのスーパーにね、その大きなバッグとかを持っていっぱい料理に使うような食材を買いに行くのがちょっと苦手というか、うん、その時間が、そうそうそう、ザルツブルクってウィーンとちょっと違ってあんまり大きいスーパーがなくて、で私が住んでるのが本当に中心地で大学から2分ぐらいのところに住んでるんだけど、それがまさかの裏目に出て、ちょっと中心から外れたところじゃないと大型スーパーがないわけ、うん、もう本当にコンビニぐらいの大きさしかなくて、で正直そこで全部買い揃えられないし、あと高い、うんうん、小さいスーパーは、
あ
ー、そう、それでなんか1週間に1回ぐらい大型スーパーに行こうという志で2週間に1回ぐらい行ってるかな。 そうそうそう、だからその買い出しに行けなかった時は作る材料がないから、
うん、
なんかちょっとパン買っちゃったりとか、あとは、うん、あのもう本当に食材が少ないパスタ、塩パスタとか、
うん、
食べてる、うん、
でも一回私がそのザルツブルクに遊びに行った時に、うん、まやちゃんがチャーハン作ってくれたよね。
あ、そうだっけ。あ、そう、うん、チャーハン大好き。そうそう、あ、そう、ちょっと自慢したかったんだと思う。なんかあの、うん、あれでしょ、のコーンペーストみたいなやつ使ってたでしょ。そうそうそう、あの、なんか多分留学あるあるだけど、日本からあの親とか友達がこう、うん、段ボールとかでこう香辛料とか調味料を送ってくれた後は、うん、それを自慢しがちっていう、
ね、うん、そうだね。
そうそうそう、それ
で使いたいよね。
すぐ使いたい。これほら見て鬼の頭を取ったような感じで、そうそうそうそう、あったね、そんなこと。
え、まやちゃんはじゃあ料理以外とかでは日頃は練習の他に何してるの？
まあその料理がしてないに等しいけど。
いや、料理してない。
料理以外では、うん、あ、でも体を鍛えるのが好きなので、結構ジムには週に何回か行ったり、うん、あとはジム行ってない日は散歩、そのちょっと森、うんうん、まあ、ザルツブルクが、ね、幸運なことに自然が多いから、そう、山ちょっとお散歩したり、
うん、
そしたらこう、ね、音楽聴いたり、まあ、そのなんだろう、ピアノと逆のこと、体をちょっと動かして、うんとか、そういうのをしてることが多いかな。 あと絵を描く、絵を描くのがすごい好き。
そう
そうそうそう、だからその絵を描くための風景見に行ったりで、その風景を描いたりみたいな、うん、こと。え、あかねちゃんってそういえばさ、バレエやってるよね。
やってるね、趣味だけど。
それすごいなって思う。だって音楽でさ、体を動かすって一番そういう、ね、楽器演奏してる人にプラスに働きそうだし、
うん、私の場合はフルートの先生がヨガも教えてる先生で、うん、その先生がすごい体を動かすことをメインにやってるから、
うん、
それに影響されて、
うん、なるほど、
ウィーンの時は体を動かさなきゃって結構意識してやってるかもしれない。
確かに、なんかやっぱ教授陣だったり先生として、うん、教えてくださる人ってヨガとかピラティスとかバレエとかも本当やってる人多いよね、
う
ん、
そうだね、
大事なんだな。じゃあでもなんかいつも言われるのは、ジムは筋効果だって言われる、うん、なんか体が硬直しそう、硬直するし、
あ、
なんかしなやかじゃないから、
うん、
正直良くないと思うけど、まあ、やりたいんだったらいいよみたいなことで百先生とかには言われて、うん、
確かに。でも腹筋とかは硬くしちゃいけないとか、割ったりとかしちゃいけないって、ね、言われるよ、ね、
まあ割りたいけどね
見た目的にはね、
そう急にそう 割りたいけど、うん、
え、まやちゃんはなんか絵とかの他に変わった特技はある？
あ、ブリッジをしたままどこまででもあの歩ける。
あ、変わってる変わってるね
そう、なんかね、ちっちゃい頃めっちゃ練習したのよ、ブリッジが、うん、あのいつでもどこでもできるっていうね、ステップを踏んだ上で、いや、これブリッジやってるだけだとあんま華やかじゃないと思って、
ね、
ブリッジしたまんま移動できたらこれ以上のことはないと思ってやったらめっちゃまさにホラーだって言われて、
ホラーだね
こっち来ないで、できるできる、たまに部屋でやってるもん、なんか
怖い、
暇な時とか
怖いね、
はい、
全然関係ないんだけど、
うん、
まやちゃんは自分を動物に例えるならなんだと思う
ごめんね、本当にこれあかねちゃんにもごめんだし、ご視聴者の方にもごめんなさいなんだけど、ちょっとあの私自身でこう自分に質問の内容を考えたのですね。だけどそのちょっと今こういうふうにあかねちゃんに聞いてもらうと、果たしてこれが皆さんの知りたいことなのかっていうのはちょっと疑問に思い始めてしまって、 本当に頑張って、そう頑張って、みんなこういうこと知りたいかなって一応厳選した質問なので、ちょっともうちょっとあるのでお付き合いいただけたら嬉しいすみません。はいはい。で、動物ね、まあちょっといい動物に例えるなら、なんか難しいな。あかねちゃんを動物に例えるならリスだな。
私
うん、
私の話、
うん、リスとか、
うん、
なんか小動物だけど頭がいいみたいな動物、
すごい褒めてくれるね。
それ褒めてんのかな、わかんないよね。小動物
褒めてないの
食満をつれんさの下の方にいるから
ね褒めてないね。
そんなに褒めてはいないけど
褒めてない、
ね、そうだけど頭いいから、まあ生き残れるかなみたいな。いや、どんな何目線で言ってたの。
嬉しい
嬉しいかい。 OK。
ちゃんは何だろうね。
なんだろうね、なんか鳥とか。
鳥ちょっと思った。
うん、鳥かもね。
なんか自由な感じ。
自由な、確かに。じゃあもう、じゃあ鳥全般っていうことで、はい。
じゃあもう
はい。
まやちゃんの長所はどこ。
長所は、あ、でもさっき言ってくれたその自由みたいな、ちょっとあの、なんだろう、自分の思った通りにやるっていうのが長所かな。こうやって留学するとか、留学してからの生活もあんまり周りとかとに惑わされず、自分のやりたいことやってるのが、でそれは やり始めたらやり通すから、まあね、それでいいのか悪いか分かんないけど、まあとりあえず一応やってますっていう感じかな。それが長所。
逆に直したいところとかはある？
めっちゃある。
めっちゃあるんだ。
めっちゃある。まず頑固なところ、なんかその裏目にも出るのよ、その自分のやりたいことをやるみたいなのが、やっぱそれはちょっと今違うんじゃないとか、それあまりプラスにならないと思うよみたいなことを、あ、一回自分でやってみないと受け入れられない、やって結構失敗することが多いかも。そのうまくいくのの倍ぐらいは失敗して、まあその失敗して、まあ、諦めないっていうところがいいところかもしれないけど、まあその分失敗は多いし、でなんかだんだん、ね、今23歳だけど大人になっていくと、やっぱ失敗が許されなくなってくると思うから、その時にこうしっかりする前に身を引く術を学ばなきゃなとは結構日頃思ってる。
確かに。
そうかもね。なんかそういうとこ多分あかねちゃん結構逆じゃない？結構その賢く分かってるなって思う。あかねちゃん自分の何が良くて何が悪いみたいなこと。
でもなんかそう先に考えすぎて、私の場合は、なかなか挑戦するのに一歩踏み出せないから、まやちゃんとか見てて、すごいなって思う。
そうね。しかもあかねちゃんはその失敗してる部分も知ってるからね。その泣きながらできなかったよって言って通りかけてるから。
そうだね。
そう。
まやちゃんが演奏する時とかにいろんなところからインスピレーションを受けてると思うんだけど、なんかこう好きな映画とかあったりする？
2つある。1つがアマデウスっていう、モーツァルトの生涯についての映画で、もうこれは本当この映画を見てさらにモーツァルトが好きになったというか、まあ、全部が本当じゃないのはまあ分かってるんだけど、結構面白おかしくモーツァルトについて描写してるから違うんだけど、でもまあこれぐらい頭がおかしいじゃないけど、ちょっと演じ外れたような人が音楽家だったんだろうなみたいな部分がもう前面に出されてるし、プラスってドン・ジョヴァンニとか私が大好きなオペラの音楽も使われてて、でなんかもう全体的にも素晴らしいと思った、芸術として。そうでもう一つは、ローマの休日がすごく好きで、基本的にはなんか映像美というか、こう見ただけで感銘を受けるような 映画のタイプが好きかな。こう見てすごくああ綺麗だなっていうふうに思うようなものが好き、う
ん、ああそうなんだ、うん、その今ザルツブルクに住んでるって言ってたけど、うんうんうん、サウンドオブミュージック、
あサウンドオブミュージックね、は子供の頃すっごい何回も見たんだけど、
うん、
うん、まあいい映画だと思うんだけど、びっくりするのがさ、あの、うん、こっちの人、このヨーロッパの人ってサウンドオブミュージック知らないんだよね、うん、そのハリウッド、そうそう、ハリウッドで作られた映画だから、あのアメリカとか、まあ、そうアメリカに影響を受けてる日本とかアジアの人は知ってるけど、本当にヨーロッパの人誰も知らなくて、でなんかあの、でバスでサウンドオブミュージックの名所を回れるっていうツアーがあるんだけど、それが何のことか地元の人は知らないっていう。
そうなんだ。
そうそうそう、びっくりした私も。だからなんかそれでほうと思って、なんかね、あんまこっち来てから見たことはないんだけど、そうそう。そうそう。
好きな芸能人とかはいるの？
あ、そう、そのね、ローマの休日に出ている、うん、オードリー・ヘップバーンさんが、もう憧れ、ずっと子供の頃から、そうそうそう、すごく上品だし、うん、まあ、それで多分ね、その映画好きっていうのもあるんだけど、
うん、
え、あかねちゃんはいる？そういう憧れの人。いないです。
いないね。
カットです。あ、そうそう、まあ自分でね質問を考えているものなので、次の質問は知ってるんですよ、うん、その旅行で楽しかった国はっていうのは、まあもう自分で答えちゃうと、うん、そのローマの休日の、まあ、ローマが今まで行った場所では一番楽しかった場所かな、もうね、街全体が世界遺産だし、もう、うん、画的で本当に綺麗なの、もう全部が芸術。
そうなんだ。ウィーンからだとどれくらいかかるの？
ウィーンからだと飛行機で1時間半ぐらいかな。でちなみに、うん、あの私はバスでなぜか行くことにして21時間かけて行ったんだけど、うん、
そう、
そう、それが19ユーロ日本円で2000円ぐらいだったから、そうそう、もうほんと来てすぐ、ヨーロッパに来てすぐの時に、うん、ヨーロッパ来たんだったらローマ行かなきゃと思って、そのまんま全然お金もなかったからバスに乗って、うん、でちょっと何泊かだけして、うん、見たい観光地だけ見て、で、うん、実はその時はもうそんなね21時間もバスに乗ってたから全然もうずっと頭がぼーっとしてるぐらいの感じで、
うん、
で、あの、ね、ついにこの間の夏もう一回ローマに行くことができて、で本当に楽しかった、うん、しっかり全部、絵画も見れたし、で、うん、あのローマから帰ってきてすぐにもう何枚も絵が描けるぐらいのインスピレーションを受けてすごい楽しかった、うん、そうそうそう、
じゃあその、うん、将来住んでみたいって思うのもローマ？
あ、でもそれはねちょっとね一個あの言わなくちゃいけないのが、あの、
うん、
イタリア人は本当にルーズ、時間とかもなんか仕事もやる気ないしそれがね正直観光ならいいけど住むんだったら自分の性格的にきついかなとはちょっと思った。もう分かんないけどね、もうちょっとオープンになってきたら大丈夫かもしれないけど、あとやっぱりこうオーストリアってヨーロッパの中でもすっごく治安がいいじゃない？
そうだね。
そうで、イタリアに行っちゃうともう全然ね危なくはないんだろうけど、でもちょっとなんか、うん、あ、ここ一人では歩きたくないなみたいな箇所が何箇所かあって、
うん、
だから一人でねなんか一人暮らしをするには一番向いてるわけではないかなって思っちゃう部分はある。
マヤパディの音楽日記 from Salzburg。
はい、残念ながら放送時間終了が近づいてきてしまっておりますので、質問の方は今週はここまでにさせていただきます。
まだ10個以上も答えてない質問がありますので、そちらは来週の放送で答えさせていただきますので、ぜひ来週も楽しみにしてください。どうでしょう、少し私のことを知っていただけたでしょうか。まあ、そうだったらいいのですが、まあ、ぜひそちらの方も私へメッセージなどで教えていただけたらとても嬉しいです。インスタグラム、フェイスブック、YouTube などの SNS を活用しております。そのどこからでもメッセージメッセージを送れますので、メッセージまた質問等もどしどしお待ちしております。はい、それでは最後になりますが、前回も公言した通り、毎週私自身のピアノの演奏を聴いていただきたいと思っておりますので、今週もしっかり用意をしました。今週はあかねちゃんがゲストとして来てくださったので、あかねちゃんの住むウィーンにゆかりのある曲を演奏いたします。ベートーヴェンのピアノソナタ第2番第1楽章です。こちらはベートーヴェンがウィーンに住んでいた頃に作曲された曲です。またこの曲は、なんだろう、ベートーヴェンのこの音楽の都ウィーンに来たぞ、絶対に名を馳せてやろうとい こう若いエナジーとパワーがぎっしり詰め込まれた曲です。また私自身この曲をウィーンで何度か演奏しました。そして自分自身も正直これを弾いてこうウィーンの人たちの心をつかもうなんてちょっと野心的なことも思っていたので、そこら辺はしっかりこう気持ちがかぶさっているのかなと思います。それではお聴きください。ベートーヴェンでピアノソナタ第2番第1楽章です。
Thank you.